さて今回の探究へようこそ。超はですね、藤井企画という編集プロダクションが出している社報、紙ブログニュースの夏号第60号ですね、これを一緒に見ていきたいと思います。これがまた文章術の話から出版業界の、裏側みたいな話、あとは個人のメディア体験とか、結構いろんなトピックが詰まってるんですよね。
そうですね。単なる社内向けの報告っていう感じじゃなくて、むしろ伝えるっていうこと自体についてかなり深く考えてるなという印象です。業務報告の枠を超えてますよね。言葉の本質とか今の時代の課題みたいなところに切り込んでて、なかなか興味深いです。
ですよね。でまず面白いなと思ったのが、文章の基本として5W1H の重要性、あの誰が何をいつどこでなぜどうやってっていう、広報誌とかそういうのだとこれが抜けてると誤解を生むよと。でも一方で普段の会話とか、SNS なんかだと意図的に省略することだって多いじゃないですか。そういう指摘があって、ここまでは確かにそうだよなって感じなんですけど、
でここからがちょっとこう一歩踏み込んでるんですよね。吉本隆明さんの指示表出と自己表出っていうその概念を紹介してるんです。
指示表出と自己表出。
はい。指示表出っていうのは、意味とか情報を正確に伝えるための技術、それこそ法律の条文とかマニュアルの指示とか、そういうのが典型的ですね。
なるほど。
で一方で自己表出っていうのは、意味の正確さっていうよりは内側からこうわーっと出てくる感情とか感覚の表現、例えばあーとかわー綺麗みたいな、そういう簡単の声とか。文学とか詩なんかもこっち寄りですよね。料理で言えばレシピの正確な手順が指示表出で、うわ美味しいって叫ぶのが自己表出みたいな、そんな感じでしょうか。
なるほど。その対比すごくわかりやすいですね。でこの社法では創造性っていうのは、そのかっちりした指示表出とまだこう形になる前の自己表出がぶつかるところで生まれるんだみたいなことを言ってて、でその流れでコンプライアンス違反って言葉、これちょっと危ういんじゃないかって指摘してるのが結構ハッとさせられたんです。
そこ私も注目しました。
規定違反だったら具体的じゃないですか、どのルールに違反したかって。でもコンプライアンスって法律だけじゃなくて、なんか倫理観とか社会的な要請とか、結構解釈の幅が広いですよね。
そうなんですよね。すごく曖昧な言葉で、だからその明確な定義がないものに対して簡単に違反っていうレッテルを貼るのは、それって思考停止だったり単なる排除の論理になっちゃうんじゃないかと。言葉って、意味を伝える道具ですけど、こういう曖昧な言葉ほど使い方によってはすごく強力なある種の武器にもなり得る、その危うさをこうついてるんですよね。
なんか言葉の力って改めて考えるとちょっと怖いですね。でこの言葉の正確さとか曖昧さっていう問題って、実はこの社報が触れてるもう一つのこうプレッシャーの話にもつながってる気がするんです。
と言いますと？
あの出版業界の結構厳しい現実の話です。報告集とか議案書みたいな、いわゆる冊子物の編集の話が出てくるんですけど、
はい、
これが一般的な本を作るよりものすごく納期が短いそうなんですよ。
そうみたいですね。その理由、主に2つ書かれてましたね。
はい。
一つはやっぱりできるだけギリギリまで最新の情報を入れたいっていう、依頼側の希望で原稿の完成自体が遅れがちになると。
なるほどなるほど。
でもう一つはその冊子を使う日、例えば総会とか会議の日っていうのがもう決まってて絶対に動かせない。
締め切りが絶対なんですね。
そうなんです。だから編集して印刷して製本してっていう全部の工程をもう猛烈なスピードでやらなくちゃいけない。なんか部品が予定通りに来ないのに、明日の朝までには絶対この機械を完成させろみたいな、そういうプレッシャーでしょうねきっと。
聞いてるだけで胃が痛くなりそうです。
ええ。
でそのプレッシャーの中で、でも品質は保たなきゃいけないと。そのためにこの藤井企画さんでは入稿状況表っていうのを作ってるそうなんです。全ページの進捗がこう一覧で見られる表、これをお客さんと共有してるって。
はいはい。
どのページの原稿がまだ来てないとか、いつ差し替えが入ったとか、それが一目でわかるように、すごく透明性を高める工夫ですよね。
まさにそうですね。タイトなスケジュール管理とその品質を維持するっていうのを両立させるための、具体的な知恵ですよね。でさらにちょっと感心したのが、その最終 OK つまり校了ですね。校了が出た後でも社内でもう一回内容をチェックして、もしそこでミスが見つかったらちゃんと指摘するっていう姿勢なんです。
へえ、校了後にもですか？
ええ、これって単に頼まれた仕事をしているだけじゃなくて、その成果物の品質に対するすごく強い責任感の表れだと思うんですよ。
うんうん、
それが結局信頼関係にもつながっていくんだというふうに書かれてましたね。
いやー、なんかプロの仕事へのこだわり感じますね。こういう効率とか正確さっていうのがものすごく求められる世界がある一方で、この社報もっと個人的な、なんていうか日常のふっとした瞬間に目を向けたコラムも載ってて、
ええ、ありましたね、いくつか。
そのギャップがまたなんか面白いなと。
ええ、
特に私が印象に残ったのが、ある筆者の方が、引退されたラジオ DJ のヒロティさん、ヒロテラヒラさんの特番を聞いたっていう話なんです。
あ、ヒロティさんの。
はい。でリクエストを今でも手書きのハガキで積もるみたいなスタイルに触れて、ラジオはヒューマンメディアなんだっていう、そのヒロティさんの言葉をこう改めて噛み締めたと。
なるほど。
今ってもうストリーミングの再生回数とかが指標になる時代じゃないですか。
そうですね。
そんな中であえてその手間のかかるアナログな方法を取るっていうところに何か価値を見出してるんですよね。
デジタル化とか効率化っていうのがどんどん進む中で、ちょっと忘れられがちなその人の声の温かみとか手触り感みたいなものの価値を、まあ再認識したということなんでしょうね。効率だけでは測れない、なんかこう直接的なつながりみたいなものへのある種の気球というか、そういうのが現代にはあるのかもしれないですね。
うん、なんかそういうアナログな温かみってわかる気がします。それともう一つすごくささやかな話なんですけど、共感したのは夏の冷やしうどんの話。
ああ、ありましたね、食べ物のコラム。
市販のあの具入りつゆみたいなのありますよね。あれをいろいろ試して手軽に味の変化、味変を楽しむんだっていう。
はいはい、
これもなんか日々の生活の中の小さな発見とか、ささやかな楽しみ、創造性みたいな感じがして。
ええ、大きな目標とか効率だけじゃなくて、そういう日常のちょっとした工夫とか楽しみの中にこそ、なんか人間らしさとか豊かさみたいなものがあるんだと。それもまたある意味ではさっきの自己表出の一つって言えるのかもしれないですね。
そうですね。今回のこの資料を掘り下げてみて改めて感じたのは、まず情報を正確に伝える技術、まあ指示表出と、それから感情とか感覚を表す豊かさ、自己表出、このバランスの大事さ、
うん、
それから厳しい締め切りを守るための工夫と、でもそれを超えた品質へのこだわり、
ええ、
そしてデジタル時代だからこそ逆に見直される人間味のあるコミュニケーション、なんかいろいろな側面が見えてきましたね。
そうですね。効率とかルールっていうのが重視される社会の流れがある一方で、言葉の曖昧さがある意味巧みに利用されたりもするかと思えば、逆に手書きのハガキみたいなアナログな温かみが求められたりもする。私たちは常になんかその間で揺れ動いてるのかもしれないなと感じますね。
本当にそうですね。最後にこれを聞いてくださっているあなたにもちょっと考えてみてほしい問いがあります。日々のコミュニケーションの中で、あなたは情報の正確さと心の触れ合い、どっちをより意識していますか？あるいはその2つのバランスどういうふうにとっていますか？今日の話に出てきたコンプライアンスっていう言葉の使われ方とか、あるいはその手書きのリクエストの話とか、そういうのをヒントに少し立ち止まって考えてみるのも面白いかもしれません。
今回の探究はここまでとしましょうか。また次の資料でお会いできればと思います。